皆さんこんにちは、ルームズの畑中です。久々のルームズラジオですけど、バタついてましたので、なんか喋れなくて、まあ今日は2022年の11月1日、もう11月になりました。あと今年もね、11月12、今月と来月を2ヶ月を残すのみとなっちゃって、早いっすよね。もうで今日はバサーオールスタークラシックを振り返ってっていうので、ちょっと撮ろうかなと思ってます。でまあルームズとしてはブースを出せるようなあれではなかったんですけども、ノースホークコンポジットの堀口さんからお声かけいただき、ノースホークさんのブースの中でちょっとそこを間借りして、ルームズのアイテムを販売、まあ、展示販売させていただきました。ノースホークの堀口さんには本当に感謝感謝で、2日間、まあ実際は行ってたのは金曜日から設営で行ってたので、まあ金土日とノースホークの皆さんにもお世話になって、めちゃくちゃ楽しい時間を過ごさせていただきまして、で、まあいろいろなんか話したいこといっぱい、バサクラ久しぶりやったんで、僕がねバサクラに初めて行かしてもらったのはもう10年以上前の塊っていうルアービルダー軍団の、ブースで行かしてもらったのが初めてで、でまあ塊がね何年か続いたので、それでずっと続けて塊に参加させてもらって、で塊が終わり、まあそこからなかなかねバサクラでブース、どっかのブースでっていうのはなかったんですけど、まあ、久しぶりに、まあ、コロナでバサクラ自体も3年ぶり4年ぶりとかそういうのでのリアル、観客入れての開催っていうことになりましたんで、久しぶりの雰囲気、まあ、日本でトレーラーウェイン、まあ、今年はね保護の意味もあってデジタルウェイインっていう方式が採用されて、どんな感じになるんかなと思ってたんですけど、まあ全然デジタルウェイインでいいんじゃないかって思うような映像とステージの司会進行等々、あと音響ですねなどなど、見ていただいた方はすごくもう今後はデジタルウェインでいいんじゃないかなって思われた方多いんじゃないかと思うクオリティで、すごい良かったです。でまあブースを出された出展者の方々、見に来てくださったお客さんみんながすごい楽しめる、雰囲気のトーナメントというか釣り大会というかっていうのは日本ではなかなか見れないので、まあ、唯一じゃないですかね、ほんまバサクラぐらいトーナメントとお祭りとが一緒になってるような感じの、すごいいいイベントだと改めて思いました。で、ね、今年は森蔵さんが優勝っていうので、しかも強い釣りというかね、巻いていく釣りで優勝されたっていうのもすごい嬉しかったですし、別にまあ僕はライトリングを否定するわけではないんですけど、まあそういうお祭り的な大会でそういう勝ち方っていうのもあっていいんじゃないかなと思ってたんで、それが実現された今年のバサクラだったので、本当に良かったと思います。でブースにもね、いろんな方が足運んでくださって、もう2日間ずっと誰かと喋ってるような、まあ業界の方も含めですけどね、喋ってるような感じで、もうあっという間の2日間で来てくださって、ルアー購入いただいた方も本当にありがとうございます。またこれからね、11月になって気温がもうちょっと落ち着いて、まあ下がって、で魚が夏のところから、まあ、冬に向かって 越冬する越冬にあたってエネルギーを貯めるためにシャローにちょっと上がってっていうような季節になっていきますので、巻いて釣るっていうのが楽しい。11月12月はまだ秋なんで、気温はねぐっと下がりますけど、水温と水の中はまだ秋の状態が続きますんで、でよりシャローで魚を釣りやすくなるんじゃないかなと思うので、ご購入いただいた皆さん、ぜひぜひ巻いて思い出に残る魚に出会ってほしいなって思います。でそんな中で今回ちょっと嬉しかったのが、僕が作ってるスピナーベイト、サジタリウスっていうスピナーベイトなんですけど、で会場では通常モデルではなくてペイントブレードですね、ブレードを僕がペイントしたものと、でブラックブレードをついたタイトロールですね、ブレードがちょっと番手を落としてちっちゃくして、タイトに誘っていく、濁りに強いブラックブレードなんで、その辺も、関東濁ってるとこ多いですしね、だからそういう風なで、なんでペイントブレードのものだけを持っていったかっていうと、ハイプレッシャーなフィールドが多いイメージなんです。僕も関東でね毎年ある程度の回数釣りできたらいいんですけどね、数えるほどしか釣りできないので、そこまで関東のフィールドを語ることはできないですけど、イメージと印象として濁ってるとこ多いし、でハイプレッシャーやしっていうイメージなの でハイプレフィールドになるとフラッシングが強い、通常のサジタリウスってシルバーのブレードつけてるんですけど、フラッシングが強いセッティングというか、でそれをハイプレッシャーなフィールドでやると、もう魚がフラッシングを嫌うっていう現象に僕も何度か遭遇してて、でホームレイクにしてる京都の日吉ダムもクリア度が高い期間が長いんですよね、たまに台風とか大雨とかで濁るんですけど、通常クリアなんで、で、5メーター6メーターが普通に見えてるっていう状態なので、そういうフィールドでもフラッシングが強いと魚が嫌っちゃうっていうことがあって、日吉ダムでも僕結構ペイントブレードは使うんです。で去年とかもね2500、50アップで55センチぐらいで2500ぐらいのウェイトのいい魚っていうのを釣ってんのもペイントブレードなんですよね。で、そういう経験も踏まえて今回そういうのを持ち込んで展示販売してたんですけど、そしたら結構お客さんがスピナーベイトに関心持っていただいて、でどういうコンセプトですかとかっていうのをいろいろね話聞いてくださって、で説明したらじゃあ1個買ってみようかっていう話になって、ご購入いただいてっていうのが、結構スピナーベイト数そうやって理解してもらってお求めいただいたので、その辺もなかなかオンラインショップで販売したりなんかはしてるんですけど、なかなかそこまで実際話してこういう状況でとかっていういろんな、なんか普段釣りされてる状況を聞いたりして、それにだったらフラッシングある方がいいとかない方がいいとかっていうようなね話をしながら、こういう状況ではペイントブレード強いですよっていうのもね説明したりしながら、お求めいただいてまた使っていただけるんじゃないかなっていうのがすごい嬉しくて、スピナーベイトってね鉛とで針ですよね、フックとでブレードとワイヤー、スカートっていうすごい単純な材料も単純ですし構造も単純ですし、差別化するのが難しいルアーではあるんですけど、で、そんな中で僕が思うスピナーベイトの釣りっていうのをできるように作ったのがサジタリウスなので、その辺を理解していただいてお求めいただいたのはすごい嬉しかったです。で、クランクベイトとかねビッグベイトを インスタとかにもアップすること多いですけど、地道にあのサジタリウスもあの作っていきますので、また興味を持たれた方は一度使ってもらうと、あのサジタリウスの良さ分かってもらえると思うんで、ぜひぜひあのチェックしていただきたいと思います。というわけで、まあとても有意義に過ごせた楽しい馬桜でした。皆さん本当にありがとうございました。ラジオも最後まで聞いてくださってありがとうございます。まあ、また更新します。ではでは。